麗しき麗穂の和道。皆さんこんにちは、パーソナリティの名郷麗穂です。3月になりましたね。春めいてきて、なんか気持ちもねウキウキしてきて、本当にとてもいい季節になってきたなと思います。私の番組名の麗しいとは、精神的に豊かで気高く人に感銘を与える様、心温まり美しい様だそうです。私も目指していきたいなと思って、今日も番組を進めていきたいと思います。今日も日本の神様カードから1枚読みたいと思います。今回は、今年白主の神様からということで、そのメッセージをまず読んでいきたいと思います。今日ね、この後、ゲストをご紹介するんですが、その方にね一枚引いていただきましたので、皆様とそしてその方にメッセージということで読みます。テーマは大いなる安心感、長い目で見る、与えられている時間に感謝するっていうことで、この神様は美保神社、そして、三嶋大社といろんなとこにもね、他にも祀ってあるんですけども、その神様です。ほっとしていいのです。私があなたの旅の案内を約束しましょう。焦ることはありません。目先にとらわれることなく、ゆったりと寄せては返す波のようにのんびりと物事を長い目で捉えましょう。ことの葉を集め、言葉ですね、ことの葉を集め知ることですっていうメッセージですね。このこと白主の神は大国主の神様のお子さんでいらっしゃいます。ことを知る、言葉のことですね、ことを知るの意味で、神託を司る、神の、言葉を伝える存在です。今琴白主の神の大いなるエネルギーが降りてきました。それは宇宙の断りを表す母体ソースのエネルギーです。だからもう安心してください、大丈夫ですっていうのがメッセージです。はい、皆さんもぜひまたこれ何かピンと響くことがあったら活用してください。私の番組では毎回素敵なゲストを招きしています。精神的に豊かで自分自身の和の道を歩んでいらっしゃる方をお招きし、お話を聞かせていただきます。皆さんがより自分という存在を輝かせ、美しい、麗しく自分の人生を歩んでいただくヒントになればいいかなと思って番組を作っております。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種岡山放送局からお届けいたします。皆さん改めまして、パーソナリティの名郷麗穂です。今日もよろしくお願いします。はい、今日は私とも大変縁が深い、もう馴染みの深い方に、来ていただいております。今月はその方ともうね、1ヶ月通して、一緒に関わるという形でやっていきたいと思います。今日はですね、人材育成コーチをされている岸本郁夫さんに来ていただいてます。郁ちゃん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もうこうね、肌が気が合うというか、肌が合う、肌は合わないな変なこと言いました。はい、気が合う2人なのでね、とても今日は安心して、はい、ラジオをさせていただこうと思います。はい、はい、今さっきのメッセージどうでしょうか。
いや、今年の主の神ですよね。
はい、
僕はですね、ふるさとが鳥取県鳥取市でして、
はい、
でそこにですね、街中に大きな聖神社というですね、
はい、
大きな神社があるんですけれども、そこが私 の, あのお家 の, あのこう
宇
治神様でして、
はい、
だから宇治神様の、ね、ご神体が来たと、はい、いうことですよ。で、言葉の神様ですからね。あ、今日はそういったいろんな意味合いの言葉、ね、言葉に込められた言霊にね、触れることになるんだろうななんていうふうに思って、ドキドキしております。
さすがですね読みが深いですねさすがです。はい、はい、そうですね、もう、安心していいよっていうメッセージを ね,
そうですね、
この神様がくださったから嬉しいですよね。
嬉しいですね。はい、
はい、じゃあよろしくお願いします。は
い、よろしくお願いいたします。
はい、いくちゃんにはね、もう本当に、もう8年ぐらいですかね、私学塾っていうものを、ずっと関わっていただいて、
はい、
最初は宇田善子先生、
うん、
富士山を世界遺産にする立役者のね、
院長
先生だった、アクティブレーンの、 教会セミナーの創始者でもある和田先生が最初はねきっかけでいろんな講師あの先生来ていただいてましたが、うんうん、もうねもう本当にもう10年来ぐらいのお友達っていうか長年ね付き合っていただいて
本当ですね
私学塾をね、うん、最近はずっと疫学講座にいくちゃんの、はい、なってまして、
はい、よく登壇させてもらっておりまして、はいはいはい、僕ねもうあの私学塾ね、はい、あの志を、ね、学ぶ塾ってやっぱこうレオさんがね、こう始められたわけなんですけれども僕ねここのねコミュニティのこのエネルギーがすっごいいいんですよ
いつも言ってくださいますね
本当そう思いますねでやっぱ集まる人が素晴らしいんですよね、まあ、それって多分、ねまあ、あの類は友を呼ぶでね蓮舫さんに集まる人が素晴らしいんだろうなっていうふうにやっぱ思うんですけれども
ありがとうございます、
ね、やっぱそういう場のをなんかこうやっぱつなげていきたいなっていう思いがあってね、うんうん、でそれであの足しげくまたねレオさんに会いに通わせてもらってるというような感じですね
なんかご縁ありますよね
ご縁ありますね
もしかしたら前世からもあるかもしれないですね
本当本当もう本当だからレオさんと会ってから本当そのね何年だ
そうですよね、うん、私学塾がもう8年目ですから、うんもう多分10年近くになってきましたね
ことですよね、はいはいはい、もともとはねあの今名前が出ましたアクティブレインのね小田善光先生からの紹介 で僕に一枚の紙切りを渡されるんですよあの岡山だったらこの人に連絡取ったらいいからとか言っててねそこに名護霊舫って書いてあって電話番号は0なんだらとか書いてあるのよねそうそうええー、みたいな
放送しないでね
そうそうそこにね、はい、もうそれこそ恐る恐るね電話かけてですねそうでこんなご縁でお電話させていただきましたみたいなことからスタートしたんですよ、ね、
そうですね本当に
そっからいろんなことを、ね、ご一緒させてもらったなと思っ て
そうですねそういう形で来ましたね
楽しいことばっかりでしたね
そうですね結構ねありがたかったですね今もね継続して私学塾って形でね、
はい、
いくちゃんにねかかってますもらっていただいてますけど、
はい、
今いくちゃんは今人材育成コーチってことで活躍されているんですが、
う
ん
ええ
結局具体的にはどんなことされてるんですか？
ですね、今あの完全に、はい、あの企業の研修だとか、うんそのね、例えば例えば病院だとか交換庁だとかあと NPO 法人だとかねそういうところにも入っていっての人材育成の研修がメインで、で、片やもう一つはこう個人的なね個人セッションだとかあとはそうですね個人的なそのコンサルもよくやっておりますね。で最近はねやっぱ経営者の人たちからのご相談が多くなってきてまして、経営相談も多いですし財務相談も多いですしあとはそのね短期とか中期のその経営方針策定みたいなことも結構関わらせてもらったりあとは人の採用にもねこう同席させてもらったりとかね
それは駅を使ったりしてい
ろいろですねそう、まあ、コーチングもだし、はい、人材育成のいろいろ今まで学んできたものを全部そこに投入しつつ
うん、
でやっぱそうすると、まあ、いい人材も集まりますし、まあ、成果も出るしねそうなのであ今までやってきたことはあ全部つながってるんだななんて僕は今本当に感じてるところですね
じゃあもうまさになんかこう、うんコーチングだけとかなんとかだけって言うんじゃなくて、うん、こう岸本育をワールドを確立してね、うん、きつつあってそれを、うん、それでいろんな方にね提供してるって感じですか
そうですね、うんうん、そんな感じがありますね、うんうんまあ、本当に一番最初はね、もう僕自身はまあコーチングでね、
はい
広がっていったんですけれどもでもそこだけじゃなくなってきてる、
うんうん、今ねお聞きしてなんか、うん、ちょっとねしばらく話して、うん、いや私学塾ではお会いしてるけど、ね、皆さんがいらっしゃるから、うん、コミって話はしないじゃないですか
なかなかね
だから久々に聞いててまた進化されてますね
ありがとうございます
どんどんなんか進化っていうか、うん、ねいい形でね広がってますよね
ポケモンの進化は止まりますよ ね
そうそうそう本当だすごい、
うん、へそんな感じですねそうなのでまあそのより事業だとかね、うん、その経営だとか、うん、あとはそのビジネスも踏まえた上での、人材育成みたいなねところをやっております。やっぱそこには数字もちゃんと絡んでこないといけないし売上だとかね利益だとか、利潤もちゃんと出る状態で人も育成していくっていうね、うん、結構ここってね大変なんですよ。
そうですよね、
利益度外視だって言って、人を育てる のではないとね、うんうんうん、ちゃんと利益も確定させながらそれこそ持続可能な形で、うんうん、組織が運営していかれるっていうところに今すっごくこう意識アンテナが立ってますね。
なんかこう本当に、広がってきたというか深くなったというかつながってきた感じですね、
うんうん、
いくちゃんがやってきたことが
そうなんですよ
全部ねつながって、
ね、
トータルで、
うん、
ね会社とかに関わられてる感じですか。
そうそうそう、そんな感じですね。かといってじゃあ本質が変わってるかって言ったらね、うんうんうん、そうでもないんですよ、うんうんうん、やっぱ本質的なところっていうのはもうあのねあのレホさんもずっとあの言われていらっしゃるそのソースのね、うんうん、その自分自身のこの源の、うんうん、その泉から出てくる源泉のねこのワクワクを大事にするとかね、うんうん、やっぱそこら辺はやっぱりね変わってないというか、
うんうん
うん
うん、
やっぱそこから湧き出てくるものをやっぱちゃんとこうあの拾い上げるという意味ではないですけれどもね、最終的にやっぱ勝手にみんなそういうところに湧き上がってくるんだよっていうねのもあのメッセージとしてお伝えしてるなっていう感じですね。
でもどうしても自分が本当にやりたいところというかいい意味で強みとか、
うん、
ワクワクするところをやっていくようになりますよね。
結局そうなります ね、
うんうん、
そうで逆に言うとあの自分の中からコンコンと湧き出てないものは、
うん、
嘘ですよね、
うんうん、
多分ねそれはねあのすぐメッキが剥がれるしすぐこの温泉の水がねお湯がね枯渇する感じだと思います。
だからまあたとえそれがすごい利益が出るとか、
うん
あろうが、
うん、
やっぱり難しいってことになりますね。
そうなんですよ。だから人育てだったり、うん、人が大事だったりするわけですよね、うんうんうんうん、その人の根幹にあるものがあるからこそ、
うん、
ビジネスだとかね利益になってたりね、うん、そういうのビジネスモデルになってたりするわけで、
うんうん、
そう、そこを無視した状態でじゃあ儲かりますせーって言ってやるのはちょっと違うんじゃないっていうね、
うんうん、
続かない、
うんうん、
僕もそういう人たちとね一緒にいるとね続かない、
うん、まあねでもだんだんそういういろんな経験の中でね、
うん、
深みも増して、広がりもできて、いい感じですね。すごいね、
本当ありがたいことですよ。本当本当、
じゃあそういうね、うん、結構企業研修とかもね、うん、経営の関係とか増えてきてらっしゃるんだけど、
ええ、
他にも何かされてます？
そう今ねあの、はい、面白いことをね始めてるんですよ、うんうん、あの皆さんあのレホさんね、
はい、
あの SDGs って聞いたことある？
いくちゃんから
そうなのよなんだそれって話だよ ね、そうそう、う
ん、これなんか教育のね、
うん、
あの現場とかでも、うんうん、私も茨城で、
うん、
教育委員会のなんか主催の会にちょっと出た時にチラッと出てました。
あ、チラッと出てた、うん、なるほど、うん、だから結構ね最近こうポロポロ聞くように
去年よりは ね、
はい、なったなって感じがしますけどね、
もう一回言ってもらえます？
SDGs
言いにくいですよ ね
言ってみて
SDGs
あ言えた
これ何なんですか？
これ、ね、
だからもう あれですよね、今アルファベット言っただけです
よ
ね、
うん、そう、
はい、
SDGs は S はね、はい、サステイナボーっていうね、だから
そういいですね、
ありがとうございます
さすが
サステイナボーは何かって言ったら、はい、その持続可能ってことですね、
うん、はい、
SDGs ね、ディベロップメント開発の、
はい、開
発ゴールなんですね、
うん、
ゴールですね。 なので、はい、これ何かっていうと国連、
うん、
ね、国連世界をねこう世界の国連がですね、世界中の国々に対して2030年までに私たちの地球社会はこんな目標を持って進んでいこう、イエーイって言ってですね掲げた、17個のゴールっていうのがあるんですよ、はい、で、この17個のゴールがそれぞれあるわけなんですけれどもね、例えば貧困をなくしましょうとかね、うん、あとはエネルギーを大事にしましょうとかね、パートナーシップを、ね、大事にしていきましょうとか、海を守っていきましょうとかね、森を大事にしましょうとか、いろいろあるわけなんですけれども、そういったメッセージを全部含めた上で、これをいろいろこうビジネスだとか、あとはこう生活だとか、あとはこう地域にね、こう広げていく、そういうアンバサダー役をねやりたいと思って、昨年2018年から、
はい、
そんなですね、この旗振り役を始めました。
これいつ出会われたんですか、この
これ自体は。これがですね、2017年の2月の3日ですね、
はい、じゃあちょうど節分の頃。
そうなんですよ、はい、であなんか新しいものがやってきたなということで、僕自身のですねコーチング仲間でね、
はい、
システムコーチングっていうね組織を コーチングする、また組織の関係性を、ね、うん、コーチするっていう、ね、まあ、仲間がいまして、
はい、
でそこの仲間からですね、いくちゃん面白いのがあるよと、
うんうん、
ちょっと来なさいと、
うん、
ちょっと来なさい、うん、ちょっと来なさい、はい、わかりました、うん、みたいな感じでですね、はいはいはい、まあ、首根っこ掴まれて、ね、行ったところで出会ったのがこれのワークショップだったんですね。
で最初はじゃあ実際に自分が、うん、いくちゃんが受けた、
そう体験した、
はい、
そう、でこれ
どういう感想でしたか。
これね、
う
ん、簡単な面白いカードゲームなんですよ、
うん、
そうだからあの小学生とかでもできるような、うんうん、そんなカードゲーム で
まだ受けてないんで ね、
そうなんだよね、
私 もう興味津々なんで、うんうん、今度どっかでぜひ受けさせてもらいたいなと思うんですけど、
すっごい面白かったの。
へ、
うん、で、まあ、あのそのカードをねの書かれてるいろいろ自分が集めていくもの、うん、そのゴールをに向かって、うんうんうん、そのカードをいろいろ駆使して、交換したりとかね、いろいろお金を使ったりとか時間を使ったりとかしながらね、いろいろプロジェクトをこう進めていくんですけれども、それが行われていくと同時に世界がねどんどん変わっていくっていうのがね分かるんですよ。
世界に対する自分の認識ってことですか、
うん、そうそうそう、例えばあ今経済的にこんな風に上がってきてるなとかね、
うん、
環境問題が今ね結構泥沼化してきてるぞとかね、
うんうん、
あ社会でこれだけ、今困ってる人たちがたくさん増えてきたなとかね、
うん、
そういうのがこう自分が動くことによって
ゲームの中で分かるってことですか。
分かるんですよ、
ゲームの中で分かるってこと。
そうそうそう、
へ
ー、でこれ体験した時に
また想像できないけど、
そう
なんとなく分かるような、なんとなく分かんないような、うん、
ほ
んと
ほ
ん
と、で不思議だなと思って、これすっごい面白いなと思ったんですよ。
なんか面白そうですね。
そうなんです、
だって今、うん、ね、貧困が増えてるみたいなのがゲームの中で分かるってことですよ、
うん、そうそうそうそう、
うん、
で別にねあの貧困問題ってね、あの東南アジアとかさ、あの南あの例えばアフリカとかね、
うんうん、
あのそういったそのね、その南北格差の問題かと思ったらそうでもなくてね、
うん、
日本にだってやっぱりね、うん、あの絶対的貧困って言われてて、何かっていうと結構路上生活者の方ねいるじゃないですか、はい、ね、あのよくね僕ね東京新宿とか歩くと結構目につくんですよね、うん、あの大阪梅田とかね、そうで、そういう人たちがどういうふうにね、こうなんていうかな、社会復帰されたりとか支援することによってどんなふうにいい社会になっていくみたいなのがね、やっぱこう意識がいくようになってね、
うん、
そうそうそう、なのでこのゲーム、
じゃあ視野が広がるっていうか見方が変わるというか、う
ん、変わりましたね、
視点が変わる、
視点がすごい変わった、
うん、なるほど、
そうで、そうするとあのこの17個のゴールの中にね、はいはい、いろいろこう地域のこととかも書いてあるのね、
あるんですね、
そう、そうだ自分たちが住んでる地域がねどんなふうになっていくんだろうかとかね、あとはあのこういった例えば製品を作る、例えば工場だとか、あのプロダクツを作る側、例えば食品を作る、ね、工場だとか、なんかそういったところでは、じゃあどんな風にそれを作っていったら、皆さんに、ね、支持してもらえるんだろうかとか、逆に消費者はそういった目線を持った上で、何を買っていくのかみたいなね、その例えばコンビニでスーパーで何か物を買うに一つにしても、そこの視点が入ることによってものすごく世の中が持続可能な方向に向かうんだなっていうのをね
実感
できたんですよ。
へー、面白い。
なんだこれ、
ゲームでそんなことできるんですね。
そうそうそう、
それな、どれぐらい、もう5日間とか
でしょう、思うでしょ
うそうそうそう、
いやあのね、わずかね
合宿で5日間とか、
わずかね2時間ぐらい、
2時間で、
うん、
今のことぐらい分かっちゃう、
分かっちゃう分かっちゃう、み
くちゃんだからじゃないですか。
いやそうでもないですね、結構みんなあれですよ、この間あの大学生たちのグループにもね、あの開催してきましたけれども、うん、はい、あのまあすごかったよ、本当に皆さんそこでの気づき方がね半端ないなと思ってね、これあのね、そういった意識が、うん、ね、全く何それっていう人たちでも、もうゲームを通じてね簡単にこう中の、そう中に入っていける、うん、なんかその楽しさというか敷居の低さはいいなと思ってね、
うん、
そうだって国連がとかって言われたらどう、
ちょっとね敷居高いよ ね、
う
ん
うん、だってちょっとなんかとかって思いません、
うんうんうんうん、
ね、だからなんか難しげなことをなんか賢い人たちがなんかこねくりますようにね聞こえるんだけど、
うんうんうんうん、
いやいやそんなんじゃないなとかって思って、で面白いなと思って自分自身もこれねあの勉強しに行ったんですよ、
はい、うん、去年ですか、去年
2018年ね、
はい、
うんうんうん、そうそうそう、
で今もうなんか 教えることができる立場になってるんですか。
そのトレーナーの、ね、ライセンスを取りまして、で今ちょっとずつですけどね、各地で開催し始めているというような状況ですね。
例えば今大学生とかおっしゃって、他にも、どんなとこでされてるんですか。
地域のね、その、いろんなその例えば団体だとか社団法人とか NPO とかね、そういうところからの依頼が結構多いですけれども、それこそね、企業がね、そういうのも今求めてまして、企業が、日本経団連がね、の会長さんがもう2015年のもう冬ぐらいだったかな、それぐらいから2016年の初めにかけてもうSDGs やっていくんだと、つまり経団連からビジネスやってるね人たちはみんなこれでやっていくんだっていうメッセージをバーンって出しちゃったんですよ。
そうなんですね。そう
なので、
もうこのままいくと破滅に、ね、地球が向かっていくってなんとなくみんな思ってるってありますよね。
だって今のね、エネルギーの使い方をしてると、ね、地球がね4個半いるんですよ、
4個半
いるんですよ、足りなくない、っていうね、っていうような話でね、本当に地球、宇宙船地球号じゃないですけれども、なんかそういったメッセージをもっともっと発信する側に僕はやっぱり立つんだなとかって思ってね、でそれでこんなこともやり始めたと。
去年だったと思うんですけど、ゆくちゃんにお会いした時にこの話ちょっとしてくれて、でもう僕、本当にもう、何お金のこと何にも心配なかったらこれだけやりたいぐらいの、ね、ぐらい衝撃を受けたって言ったんですよね。
そうなんですよ、
だから本当にいくちゃんの根っこに本当にね、あるなんかね真のものに金星に触れたんでしょうね。
触れましたね、
こんな地球にしたいみたいな。
そうそうそう、やっぱもともとね僕自身 そのお師匠さんでありますね本間雅人先生っていうね、コーチングの、体幹の先生がいらっしゃってね、で本間雅人先生がやっぱずっとこうメッセージとして発してらっしゃったことがあってですね、ローマクラブってご存知ですか、聞いたことあります？
聞いたことあるような気がしますよ。
私の
思ってるのと合ってるかどうか。
その、ね、イタリアのですね、アーノルド・ペッツェっていう方がですね、唱えられてるんですけれども、その方が発起人で、この21世紀のローマクラブを作るんだということで、つまりそのこれからの世の中の方向をね、こう舵取りをしていくようなその考え方というか、そういったものをみんなで出し合って世界中で出し合おうよっていうようなね、そういうような動きがあるんですよ。でそこからブダペスト会議とかですね、あとは、リオの、リオデジャネイロでですね、いろんな子どもの有名なメッセージとかね、いろんなこうムーブメントがその後起こっていくわけなんですけれども、やっぱそういうのをね、僕自身は、お師匠さんからねずっと何かしらのメッセージで聞かされてたということなんでしょうね、だからそこにやっぱこう実は積み重なるようにそういうメッセージを何かしらどこかしらかで聞いてたんだと思います、
でやっぱり引っかかるってことは、もうそのきっとそちらのね、ことにすごいやっぱりソースじゃないけどワクワクするというか、なんでしょうね、すごくそういうことをやりたいなって気持ちがね、
そう、なのでこの17のゴールね、本当に一つ一つ見てみると、ああなんか僕もなんかハズキルーペがいるない
るよね、ハズキルーペ
小さすぎた
小さすぎるよね。そう
でもね、こう例えば文化のこととかね、教育のこととか、ジェンダーのこととかね、本当に住みよい街づくりの話とかね、もうなんかこう全部
みんなが考えたらいい話ですね。
そうなんですよ、ね、だから本当に誰か特定の人がね、なんか頭のいい人になんか全部任せちゃおうじゃなくてですね、一人一人が考えて、一人一人が声を上げる、そういうものだなと思っててね。
そうですね、もう本当にそうなっていくことが大事ですもんね。
ね、そう。逆に言うとそういったところで文化を大事にしたりとか、自分自身のね住んでる地域を大事にしたりとか、自分自身を大事にしたりとかね、そういうことに気づいていく、そういうきっかけになったらいいななんて僕は思ってるんです。
そうなんですね、すごいですね。とてもなんか興味あります。
あ、そうですか。
またぜひ受けたいなと思っております。
ぜひぜひ、はい、やりましょうやりましょう。
なんかあっという間でもうだいぶ終わりになってきましたが、
本当ですね、
ゆくちゃん、この、まあね、結構本当に熱い思い持ってらっしゃって、私もこれすごくいいことだと思うんですね。まだね、受けてないのでわからないけども、はい、このゲームになってるとか、うん、カードになってるってことは、うん、何歳から受けれるんですか、これ。
これね、小学校のね、はい、5、6年生からです
かね。5、6年生から。
がいいと思いますね。
じゃあアクティブレーンと一緒ですね。
一緒ですね、はい、本当だ。
5、6年生からもう上は、
うん、上はですね、本当に70代、80代のね、
まあ、思いがあれば、
うん、来てくださっております。
はい。はい、これ今何時間、もしいくちゃんにまたお願いするとしたら、これ聞かれてて興味あるって言ったら、
はい、
岸本郁夫っていうのをね、フェイスブックで探していただいて、
そうですね、
はい、聞いたので興味あるってことで、はい、開催してほしいってことがね、はい、あればいいなと思うんですけど、
そうですね、
これは、はい、何時間の、
大体2時間ぐらいを見ていただけたらね、最低でも2時間いただきたいですね、はい、
2時間、
はい、でプラス例えば、もっと SDGs のこと詳しく知りたいぞとかね、振り返りの時間もっとしっかり取りたいなとか、自分の組織に落とし込むのにね、やっぱりちゃんと時間取りたいよって方はもう1時間ぐらいあったらベストですね、3時間ぐらい の、うん、時間を確保していただけたら、どこでも行こうかなというふうに思っております。
大体何人からできるんですか、これだけいないとダメとか。
ね、まあ5人、
そんなんで大丈夫ですか。
ほら、いいと思います。最低5人、5、6人ですね、
やっぱチームで話したりするのってことで、
うん、
これ例えば1回受けてないか本当ね、想像ない、うん、1回受けたら終わりとかじゃなくて、
そうです、ね、
また違うところで受けると、
うん、
また気づきがあったりってことですか。
そうなんです
よ、子供と一緒に受けたらまたすごい子供の感性の中で気づくことがあったりするし、
そうそう、
だからまあすごい社長さんばかりだったら、
うん、社長さんみたいなね、
男の社長さんばかりだったりとか、うんうん、ね、うん、の70代の方ばっかりだったりとかね、うん、女性ばっかりだったりとか、
う、うん、
違うんでしょうね。
もう玲穂さんね、その通り。だからその場の人たちが誰と一緒に過ごすかによって、うん、いくらでも世の中変わるんだなっていうのも体験できるんですよ。
へえ、すごいですね。
面白い。
やっぱりちょっと私学塾でも一回やってもらおうかな。ね、私学塾いろいろね、いい意味で ね、
そうそう、
年齢から、うん、個性から、うん、男女から、うん、あるので、
そうそう、
もしかしたら下はね大学生とかもね、うん、来る可能性もあるし、
そうですね、
はい、
うん、
いいな、それ一回でも何回でもいいんですもんね。
何回来れてもいいですし、
気づきや視点が変わりますもんね、
はい、そうですね、
うん、その時の、はい、メンバーでもまた気づかせてもらったりとか。
そうなんですよ、
面白いですね、
はい、一応ねゲームの中では自分の目指すゴールが5種類あるんですよ。
あ、5種類あるんですか、
はい、で、はい、大まかに言うとね、
はい、
だから5パターン、
あ、5パターン
体験されるだけでも面白いですし、
そうです、ね、
実はねその裏の中で 裏カードってのもいろいろありまして、普段は出してないんだけど、上級者の人たちが来たら これも入れてみようよみたいなのも実はこっそりあったりとかするの で、
そうなんです、ね、
いくらでも難易度は変えられま す、
そうです、ね、はい、5パターンあるし、人が変わってもそのまたパターンが
いくらでも変わる、
いろんな形のもう状況が起きるってことですね。
そう、うん、そうなんですよ。
なんかちょっと本当にこれね、私も今やってる、うん、ところになんかいろいろなんか取り入れれたらいいなってちょっと思いました。なんか、
あ、本当ですか、
はいはい、
わ、嬉しい、ありがとうございます、
はい、ぜひ、ね、これ広めていきたいですね。
そうですね、はい、
はいはい、じゃあありがとうございます。あっという間なんですが、最後1分ぐらいあるんで、
はい、
いくちゃん、リスナーの方に何か言いたいことがあったらメッセージを言っていただけたら。
はい、私岸本郁夫はですね、玲穂さんと一緒に岡山でですね、私学塾志を学ぶ塾、開催しております、毎月1回ね、皆さんと共にこの自分自身の志をね学び合う時間、
ね、毎月1回ではないですね、今年は。
そっか、
何ヶ月に1回になります。
2ヶ月か3ヶ月に1回ですけれどもね。
すいません、
はい、またご一緒させていただけたら嬉しいなと思ってますので、会場でぜひお会いいたしましょう。
はい、ありがとうございます。宣伝もしていただいて、はい、
はい、
じゃあもうぜひね、またね、来週出ていただきたいと思いますので、
そうですね、
またね、この続きで、
レンちゃん、はい、2週続けてですね、
はいはいはい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。